それでは、もう少し後半を見ていきたいというふうに思います。8番目から見ていきます。プロテスタントはその背景のゆえ北からの話題、カトリックの話題に引きずり込まれる。その話題は神から来たものである。エレミア書の1章の13節からのこの箇所に、そのことに関しての、予言ではないかなと私の理解では思っています。エレミア書1章13節、再び私に次のような主の言葉があった。何を見ているのか。そこで私は言った。煮え立っている鴨を見ています。それは北の方からこちらに傾いています。という年は私に仰せられた災いが北からこの地の全住民の上に降りかかる。今私は北のすべての王国の民に呼びかけているからだ。主の見告げ。彼らは来てエルサレムの門の入り口と周囲のすべての城壁と、ユダのすべての町へ向かってそれぞれの王座を設ける。しかし私は彼らのすべての悪に裁きを下す。彼らは私を捨てて他の神々に生贄を捧げ、自分の手で作ったものを拝んだからだ。さあ、あなたは腰に帯を締め、立ち上がって私があなたに怯えずることを皆語れ。彼の顔で怯えるな。さもないと私はあなたを彼の面前で打ち砕く。見よ、私は今日、あなたを全国のユダの王たち、首長たち、祭司たち、この国の人々に対して城壁のある町、鉄の柱、聖堂の城壁とした。だから彼らがあなたと戦ってもあなたには勝てない。私があなたと共にいて、死の道があなたを救い出すからだ。このエルミア書の箇所を見たいと思うんですけれども、ここは何のことを言ってるかというと、ユダに関しての災いですよ。今の一章の、15節を見れば分かるんですけども、から来てエルサレムの門の入り口って、エルサレムって南のユダですよね。で、エルサレムの門の入り口と、周囲のすべての城域と、ユダのすべての町々って、だから南のユダのことを言ってるんですよ。そこに災いが来るぞってことです。だから、何度も繰り返すんですけど、南のユダは、今のような新約のプロテスタントであるというふうに言います。で、新約のプロテスタントに来る災いっていうのは、どこから来るかというと、北から来るということですね。北は繰り返して言いますけども、旧約の時代は北のイスラエルであり、今は、プロテスタントの北はカトリックであり、カトリックからの災いが来るというふうに理解します。そのことは予言ではないかと思います。一章の十三節でもう一回言いますと、再び私に次の話のことがあった。何を見ているのか。そこで私は言った。煮え立っている釜を見ています。それは北の方からこちらに傾いています。この釜って釜ですよね。釜、お釜の釜ですよね。米とか麦をね、炊く。で、釜は、麦とか米ということと関係あるように、御言葉と関係あることなんですよ。でも、釜が煮え立ってこちらに傾いているってね、お釜でご飯炊いたことある人いますか？いかにも火傷しそうですよね。だから、災いが来るっていうことですよ。だから、言わんとしていることは、お釜は、この、麦とか、米とか、御言葉と関係しますけども、要するに、カソリックからの御言葉に関しての災いが、南のユダ、プロテスタントに来るぞってことですよ。もっとはっきり言うと、カトリックのとんでもない勢いで、さっきのね、ローマ法みたいに、聖書に間違いがあるとか、進化論は正しいだとか、神様は宇宙人も作りましたよとかね、アダム・イブとして。そういうことを、これから、プロテスタントも合一されて、ローマカトリックの下に入るんでしょうね。それを受け入れざるを得なくなっちゃうわけですよ。で、教会でそんなこと言うようになるんですよ。どうします皆さん。そういうことを。メッセージ聞く教会来て、今日は神の創世記からこのアダムとイヴァの創造の始めと、および地球外生命体も神が作られたというこの教えを今日はメッセージしたいと思います。よく聞いててください。何もよく聞いてられないですよね。やってられないですよ ね、 でもね、でもこういう技が来るって、来る、来ますよ。それは皆さんが思っている以上に、今のプロテスタントの歩みに関してかなり怒っておられるんですよ。まあ皆さんのこと怒っておられるか知りませんけど、プロテスタントの歩みに関して今災いが来ようとしているんですよ。少なくともこのエレミアの時にはユダに災いが来ようとしていました。しかしこれは昔のユダのことだけと思ってはいけません。必ずこれは未来に再度成就して、プロテスタントでこういう災いが来るぞってことですよ。で、近未来に先ほど言いましたように、イケメイカレが成就するということは、この災いが来るということですよ。 普通に考えても分かりますよね。一致しちゃったらね、そうなりますからね。なんて言ったらいいでしょうかね。皆さんがね、その優秀で、成績優秀でね、貧困法制で、でエリートの学校にいたとね。だけどなんか市の予算がねなくなってきたんで、学校一つにするって、隣の不良の高校と一つにしましょうとか言ってで皆さんの隣になんか擦り込みとか入ったっす不良とかとかそれどんどん影響されちゃいますよね。おめえてめえ何勉強なんかしてんだとか言われておちおち勉強してられないじゃないですかそれは嫌ですけども、カセリックと一緒なのって似たようなことが来るわけですよね。隣のカセリックの人がね、一緒にいたくもないカセリックの人が隣に座ってね、あなた聖書に間違えるって知ってるとかね、マリア様祈んなきゃいけない分かってるとか言われて聞きたくないけど、そういう技が来るってことですよ。もうね、そういうことだというふうに思います。でこう書いてますかね、災いを。しかも厳しいこと書いてますよ。14節、一章の14節で、する年は私に仰せられて、災いが北からこの地の全住民の上に降りかかる。15節、今私は北のすべての王国のために呼びかけているからだ。これ例えを理解してください。すべての王国の民って北のすべての王国の民だから、カトリックのすべての教会に呼びかけているということですよ。主の見告げから来て、エルサレムの門の入り口と周囲のすべての城壁とユダのすべての町に向かってそれぞれの王座を設ける。だから入ってきてほしくないのに入ってきて居座っちゃうってことですよ。そうですよね。ユダのことに、ユダに入ってくるってことはプロテスタントに入ってくるわけですよ。呼んでもいないのにね、教会に来て神父が来てでメッセージしてね、カトリックの信徒も来てね、厚かましく座るっていうね、向こうも嫌かもしれませんけど、そうだっていうか、そういうのが来るっていうふうに理解できます。そういうことですよね。で一章の重要性、しかし私は彼らのすべての悪に裁きを下す。彼らは私を捨てて他の神々に生贄を捧げ、自分の手で作ったものを拝んだからだ。で彼らのすべてって、これユダのすべての悪ですよ。で私を捨てて他の神々に生贄を捧げって、だからプロテスタントで今起きていることは、他の神々に生贄を捧げていることだってあるいうふうに神は申しておられます。皆さんこのことに関してどうですか？異議がありますか？同意しますか？どう思いますか？私はこれは同意です。なぜならプロテスタントで言われている、例えば神田前経験者にしてもね、もうアメリカも何千万もそういうビーフトビハンドとか売れてそれ一色ですけども、これって聖書が語っていることじゃないんですよ。聖書を投げ捨てて器の一定ことを取ってるわけですよ。昔で言えばね、ジェーン・ダービーとかですね、あらゆる19世紀のそういう器とかですね、地球最後の日のハル・リンゼーだとか、レフト・ビハインドのね、なんとか言うとちょっと忘れちゃいましたけどね、そういう人の教えを神のことを捨ててそっちを取っちゃってるから災いに入るなっていうことであります。そのように神は語り、そのように神は怒りを持っておられるっていうのことですね。これはで現状はそうなっておりますので、やっぱり何度も言うんですけど、今のプロテスタントで受け入れてる距離って本来聖書が語っているものではないと私は理解します。そうじゃなくて、それぞれの器は勝手なことを言ってるのを真理はそれを受け入れてるんだというふうに思います。でそれは神の怒りを買うことであるということであります。で、ことですね。ですので、このことを覚えてください。ですので この辺りを理解しないことには、これからなぜ神が、プロテスタントに災いをもたらして生き抜くか実施するか分かりません。だから皆さんに、ね、繰り返して言いますけども、今の時代自分の思いとか自分の願望で教会を見てはいけません。しかし神がどのような目でプロテスタントの教会を見ておられるか、またはカトリックを見ておられるか、または今のクリスチャンの現状をどのように見ておられるのかという視点で見ないことには、皆さんは今の時代見分けることはできません。主も言われましたね、ペテロがね、いさめた時ね、
十字架にかけられた時に冷めて死を決してそんなことは起きてはいけませんって時にイエス様怒りました、下がれサタンって言ってね、あなたは人のことより神のことよりも人のことを優先しているってことですけど、結局我々そうは言わないにしても結局自分の視点で見てるんですよ。で自分の都合でね、だから見えないんです今のクリスチャン。でも神の視点で見、また神の予言の視点で見ていくならば、いろんなことが少しずつクリアに見えてきますので、そこを、お勧めいたします。で北の五軍エゼキエル書38章6節、ゴメルとそのすべての軍隊、北の働き手とこにまたそのすべての軍隊、それに多くの国々のためにあなたと共にいる、備えをせよ、あなたのところに集められた全集団も備えをせよ、あなたは彼らを監督せよ、多くの日が過ぎてあなたは命令を受け、終わりの年に一つの国に侵入する、その国は水の災害から立ち直り、そのためは多くの国々の民の中から集められ、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる、そのためは国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいる、あなたは嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部代、それにあなたにつく多くの国々のためは地方を雲のようになる、神である主はこうおっしゃられる、その日にあなたの心にさまざまな思いが浮かぶ、あなたは丸だくみを向け、こう言おう、私は城壁のない町々の国に攻め上り、安心して住んでいる平和な国に侵入しよう、彼らは皆城壁も神抜きも門もないところに住んでいる、あなたは物を分取り獲物をかすめる場合、今は人のように、住むようになった廃墟や国々から集められ、その国の中心に住み、家畜と財産を持っている民に向かってあなたは腕力を振るおうとする、シバやデランやタルシチの商人たち、エビそのすべての若い人たちはあなたに聞こう、あなたは物を分取るために、来たのか、獲物をかすめ奪うために軍団を集め、銀や金を運び去り、家畜や財産を取り、大いに略奪しようとするのか、それへ人の声を予言して五軍に言え、神である主はこうおっしゃられる、私のためにイスラエルが安心して住んでいるとき、実にその日あなたは奮い立つのだ、あなたは北の果てのあなたの国から多くの国々のため率いてくる、彼らは皆 馬に乗るもので、大集団団軍勢だ、あなたは私のためにイスラエルを攻めに登り、終わる日にあなたは地を覆う雲のようになる、僕よ、私はあなたに私の地を攻めさせる、それは私があなたを使って諸国の民の目の前に私の聖なることを示し、彼らは私を知るためだ、神である主はこうおっしゃる、あなたは私が皆昔私の主にイスラエルの預言者たちを通して語った当のものではないか、この預言者たちは私があなたに彼らを攻めさせると長年にわたり預言していたのだ、僕がイスラエルの地を攻めるその日、主である神である主の見つけ、私は怒りを燃え上がらせる、私は妬みと激しい怒りの火を吹きつけて言う、その日には必ずイスラエルの地に大きな地震が起こる、海の魚も空の鳥も野の獣も地面を這うすべてのものも地上のすべての人間も私の前で震え上がり、山々は覆り、崖を打ちすべての城壁は地に倒れる、私は剣を呼び寄せて私のすべての山々で午後を詰めさせる、神である死の見つけ、彼らは剣で同士打ちをするようになる、私は疫病と流血で彼に罰を下し、彼と彼の部隊と彼の率いる多くの国々の民の上に豪雨や氷や火や硫黄を降り注がせる、私が私の大いなることを示し、私の聖なることを示して多くの国々の見ている前で私を知らせるとき、彼らは私が主であることをしよう、これは北のやっぱり五部のことを書いたんですけど、これもカトリックの話題であるというふうに思います。で今のね、読んだ30エゼキエル書の38章の6節は、北の果てのベテルトガルマっていうふうに、北の地ですね。だから、カセイクであるというふうに思っております。そして、同じく38章の15節でもね、あなたは北の果てのあなたの国から多くの国々のために率いてくるって。だから、これは、カセイクの話題が、南国ユダを襲うというふうに、基本的には理解していきます。その時に、その時に、カトリックはプロテスタントを襲ったり、正しい神の民を揺るがす時に、やっぱりその時、よりわけと、地震と、よりわけと地震と、選別が行われるということを覚えててください。それが38章の19節で書いてある例えですよ。私は妬みと激しい怒りの火を吹きつけて言う、その日には必ずイスラエルの地に大きな地震が起こる。 地震は揺るがして、あの建物を試します。
阪神大震災でもそうですよね。あの木造のね50年とか60年とか古いいかにも倒れそうなとかみんなペシャンとなりましたね。だけどオプションでね土台がしっかりしたマンションだったらそのまま倒れないで立ってたりしますよね。
と同じようにその日地震を通して多くのクリスチャンが揺り受けられて本当はどうかってことが現れるってことがここで語られていることです。だからそのイケメールとかカルとかね、カソリックを通して真のクリスチャンの歩みっていうのは振るわれてきます。で38章20節はもっとはっきり書いてます。海の魚も空の鳥も野の獣も地面を這う全てのものも地上の全ての人間も私の前で触れ上がりって、だから振るわれるってことですよ。山々は覆り崖は落ち全ての城壁は地に倒れる。山々は覆りってだから、まあ、山は教会の例えですけども、それがカソリックの教えによっても全然根本的にひっくり返されちゃうってことですよ。その時に本物から攻めるのかっていうことがやっぱり見えちゃうってことです。これはあのイエス様の時もそうですね。3年半の生涯の中で弟子たちもね、イエス・キリストにくっついた時ね、こっちでユダヤ人を追っかけられたり、立法学者を追っかけられたりとか、ペトロもね、焚き火屋で会ってたらですね、女中に追っかけを脅かされてね、あなたも一緒にいたんじゃないですか、ナザレですとかね、いや、知らないとか言ってね、あれも揺るがして寄り分けですよ。そうやって揺れが起きてくるってことです。で、それは本物を残すために揺れが起きるってことですよ。だからそういう意味では、これからシビアな時代に入っていきます。我々の真の歩みが問われる時代に入っていきます。で、何をしなきゃいけないかというと、やっぱり先ほど言いましたように、我々が、御言葉を行っていくときに、行った御言葉に忠実な歩みをしていくときに、我々は、揺るがされないような、この、で、岩の上に家を作ったものとなっていくということを覚えてください。そういうことであります。で、そして、その後はですね、で、このように、いろいろ、北の火星からいろんな技が来るということが、まず基本は、聖書を語っていることです。しかし、それとともに、駅前からっては、災いばかりではないという一面も、聖書は語っているように思います。11番、恵みを受けるカソリック。エゼキエル37章15節、次のような詩の言葉が私にあった。人の声を一本の杖を取り、その上にユダとそれにつくイスラエル人のためにと書き記せ。もう一本の杖を取り、その上にエフライムの杖、ヨセフとそれにつくイスラエルの全家のためにと書き記せ。その両方をつなぎ一本の杖とし、あなたの手の中でこれを一つとせよ。あなたのための者たちがあなたに向かって、これはどういう意味か私たちに説明してくれませんかというとき、彼らに言え、神である主はこうおっしゃられる。見よ、私はエフライムの手にあるヨセフの杖と、それにつくイスラエルの諸部族とを取り、それらをユダの杖に合わせて一本の杖とし、私の手の中で一つとする。あなたが書き記した杖を彼ら見ている前であなたの手に取り、彼らに言え、神である主はこうおっしゃられる。見よ、私はイスラエル人をその行っていた諸国の民の間から連れ出し、彼らを四方から集め、彼らの地に連れて行く。私は彼らをその地、イスラエルの山で一つの国とするとき、一人の王が彼ら全体の王となる。彼らはもはや二つの国とはならず、もはや決して二つの王国に分かれない。彼らに言うと、その偶像は忌まわしいもの、またあらゆる背きの罪によって身を汚さない。私は彼らがかつて罪を犯したその滞在地から彼らを救い、彼らを清める。彼らは私の民となり、私は彼らの、神となる。私の証明ダビデは彼らの王となり、彼ら全体のただ一人の牧師だったら、彼らは私の定めに従ったように、私の規定と を守りを行う。彼らは私が私の証明ヤコブに与えた国、あなたがのとの先祖が住んだ国に住むようになる。そこには彼らとその子らとその子孫たちが、とこしえに住み、私の証明ダビデが永遠に彼らの君主となる。これはエキメネカのもう一面であります。悪い面であって、良い面に感じて言っているというふうに思います。この絵の予言をもう一回見てほしいんですけども、今のエゼキエル書のね、ところに戻りますけども、37章の16節で、一本の杖を取り、一本の杖を取り、それにイスラエルですよね。これがイスラエルというふうに杖に記せっていうことですよね。もう一本の角には
ユダっていうことですね。ユダ。で、これはさっき言った北のイスラエルと南ユダですよ。で、これを合わせて一本の、杖にしろっていうことですよ。長い一本のね。これはどういうことの例えかというと、今まで南北二つに分かれていた国が一つになるということですよ。それは先ほど言っていたように、プロテスタントとして基本的には災いなんですけども、しかしまたそれを通して、特にカソリックがそれを通してユダ、プロテスタント真の信仰に触れて、そして祝福を受けるようになるという日の予言です。だから、一本の杖となってますよね。だから、ここに書いてありますね。13章7章20節。彼らに言え、神である主はこうおっしゃる。見よ、私はイスラエル人を、その言っていた諸国の民の間から連れ出し、彼らを四方から集め、彼らの地に連れていく。イスラエル人っていうのはカソリックですよ。だから言っていた四方の民って、あちこちね、わけのわからない教えの方行ったけど、そこから連れ出すってことです。今だ、カソリックではね、カソリック信者さんびっくりしてましたけどね、神父さんの家に行ったら仏像を置いてあったんでびっくりして帰ってきましたって言ったけどね、とんでもないとこカソリック行ってんですよ。仏像も受け入れてるわけですからね、仏教もね。もう何教だかさっぱりわかりませんよね。でもそういったとこから控えしてくるってことですよ。それは、カソリックがプロテスタントの一つになることによって、ああ、本当の信仰ってこうだなっていうことを分かってくるってことですよ。そういうことの予言であるというふうに思います。で、37章22節で、私は彼はその地、さらに山上で一つの国とするときって、だから、ある意味では一つになるって、またある意味では神様の方法でもあるわけです。一人の王が彼ら全体の王となって、これはイエス・キリストのことですよね。そういうことです。で、37章23節、彼は二度とその偶像や忌まわしいものとはないで、その国の罪によって身を汚さない。だからこれによってカソリックの真に神についている人、キリストについているカソリックの中でも、そういう真摯なクリスチャンは結構いると思いますけど、そういう人たちは、ただ真理を知らないだけですよね。他の人と一緒にマリオを拝んでるけど、でも神の前に真実なところがあるのかもしれないですね。そういう人たちがこの日、正しい歩みに戻ってくるということですよ。そういう日の予言であります。これは新約聖書の中では、サムネの女の箇所で、予言されているというふうに思います。サマリアっていうところで町の名前知ってますか？サマリアってどこの国の町だか知ってますか？これを知らないと話になるんですけど。サマリア、ユダの首都はエルサレムなんですよ。北のイスラエルの首都がサマリアなんですよ。サマリアですね。で、サマリアの女の話知ってますよね？井戸のことでね。サマリアの女であった。これは、サマリアの女で、しかもかつて5人夫がいたけども、今一緒にいる男は夫ではないとかね、とんでもない身持ちの悪い女のように見えますけども、そうやって型なんですよ。この女はとんでもない女だっていう、そういう話だけじゃなくて、サマリアの女ってことで、この北イスラエル、今でいうのはカソリックに関しての予言的な話だというふうに理解できます。で、しかも、サムネの女はかつて5人夫いて、しかも今にいる夫は今いる夫は夫ではないって言ってるように、カソリックの過去ってそうなんですよ。いろんなものと関係してきたって。だけども今一緒に行ったり拝んでるけど、それは真の夫であるキリストではないってことです。真のキリストとの妻となってるわけじゃないっていうことでしょう。でもその日サムネ女の、幸いはその日7番目の男ともなりませんけど、イエス・キリストに出会ったってことですよ。その時に真理を見たんですね。でこれはサムネにおいてリバイバルをもたらしました。この人こそメシアかもしれませんと言ってるようにですね。でサムネ女のことっていうのはこれは予言ですよ。週末の日にカソリックは真の夫であるキリストに出会うぞっていう、そのことを予言した話であるというふうに理解できます。
だからサムリアの女の子のことっていうのは、世の終わりの時にカトリックはブッダと合一する時に実現するだろうというふうに思います。真理はその時にね、主が語っておられました。その時サムリアの女の箇所を覚えているならば、救いはユダヤ人から来るからですということをね、そういう言葉を主がポツッと語っているんですよ。ユダヤ人というのはユダの人々のことであり、今で言うならプロテスタントです。だからサムリアの女はユダ、すなわちカトリックはプロテスタントを通して真のキリストに出会うぞということを主は予表だと思います。サムリアの物語というのはね、そういう意味で言うとそれが話がぴったりあります。だからこういう点も我々は見ていかなきゃいけないんです。聖書はやっぱりいろんな面からやってますから、一つはプロテスタントが、不従順であるためにカトリックを通して災いに入っていくという事実です。でもそれともに何にも悪いことばかりじゃなくて、カトリックの人々にとっては真に探していた真の夫に出会うチャンスでもあるということなんです。だから我々はそういう二面を見てですね、主の前に正しい歩みをしていきたいというふうに思います。で、12番、下流の祭りを祝う。教会が合同し、獣となる日には我々は教会を出て下流の祭りを祝うべきである。また24章17節、屋上にいる者は家の中の物を持ち出そうと下に降りてはいけません。畑にいる者は獣とに戻ってはいけません。で、屋上にいる者ってね、なんだかわかんないんですけども、それってこの下の方に書いてある、ネヘミヤ書のね、8章の16節と関係すると思うんですよ。同じネヘミヤ書の8章16節はその下に書いてあると思うんですけども、書いてありませんか ?8 章の16節。そこで民は出て行ってそれを持って帰り、それぞれ自分の家の屋根の上、家の屋根の上って、これが屋上ですよ。に、そこに、仮を作った。仮のね、テントみたいな、まあ、木で作った仮の家ですよね。小屋みたいなものですよね。を作った。仮用の祭りって、だから、何度言うんですか、これは地下教会の、型であります。だから、イエス様が屋上にいるものだって時、この仮用の祭りを全体として語ってるんですよ。もうすでに仮用を作ってる、その屋上にいる人たちは、仮用から出てきてはいけない。で、何を言ってるかというと、世の終わりには仮用から出てきてはいけないってことは、我々は、週末の日に、まず前提として仮用の祭りを行えっていうことですよ。そしてそこから何かいろいろ惑わしか受けても、そこから出てきちゃいけない、カルトとか言われても出てきちゃいけないってことですよ。そういうことを教えてですよ、聖書の語られてるね。24章18節も同じですよ。マタイの24の18も同じ流れですよ。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だから家に戻るなってことですよ。なぜ家に戻ってはいけないかというと、それは先ほど言っているように一匹の獣になっちゃうからですよ。で、カトリックのあらゆる器でもプロテスタントって言います。だからいいですか、他の教会が言わないようなことをレムナントは言います。それは木をてらって言ってるんじゃなくて、聖書を奥義として大体語っていることを我々はただ今表しているに過ぎないんですけども、これから皆さんの持っている教会に関しての常識を変えなきゃいけない日が来るというふうに理解しております。それは何かっていうと、仮を祭って明らかにこれ地下教会なんですよ。地下教会っていうことをこれから念頭に入れていかないと、クリスチャン生活ができないという。それは皆さんが今の今日の話聞いても分かるじゃありませんか。今のままの教会状態ならば、ずっと未来永劫今みたいに続くんなら、そこまで の必要はないかもしれません。しかし、先ほどから言っているように、プロテスタントのあらゆる偽りが入ってきて、しかもアメリカのすごい強力な強圧の下で、教会の距離が曲げられて、しかも教会って反キリストという孤女を拝まない、キリストの会に拝まないと命を狙うとかね、そういうことになってしまって、で、教会行くともうね、ローマカトリック由来のね、地球外生命体も神様が作りましたから、今日はその話しますとかね、そういう時になった時、これは、今まで決して教会で言われなかったことが言われる日です。それは教会を出ろっていう日ですよね。そんなこと言うといたんですけど、明らかに教会を出ろなんてね。でも、御言葉を語っていることは我々は語らないわけではありません。 主も言われてるんですよ。ただ皆さんは読めないだけですよ。悪情にいる前ね、そこから降りるなって、まさにこれは地下業界から出るなっていうことですし、またあの畑にいる者は取りに戻るな、家に戻るなってことは、あのおかしな教会に戻っちゃダメだって言ってることですよ。これは我々にとっては明明白白なんですけども、まあ、見えない人は見えないですね。で、これからそれを念頭に置かなければいけません。いいえ、真面目に考えなければいけない時が来ると我々理解します。地下教会カリオの祭りですね。でカリオの祭り見たいと思うんですけど、ネヘミヤ記の8章13節、2日目すべてのための一族の頭たちと祭司たちレビ人たちは立法のことをよくよく調べるために学者エゼラのところに集まってきた。こうして彼らは主がモーセを通して命じた立法に、イスラエル人は第7の月の祭りの間カリオの中に住まなければならないと書かれているのを見つけ出した。これを聞くと彼らは自分たちのすべての町々とエルサレムに次のような捕虜を出した。山へ出て行き、オリーブ、野生のオリーブの木、ミュートス、ナツメヤシ、また枝の茂った木などの枝を取ってきて、書かれている通りに仮を作りなさい。そこで民は出て行って、それを持って帰り、それぞれに自分の家の屋根や庭の中、または神の宮の庭や水の門の広場、エフライムの門の広場などに自分たちのために仮を作った。補修から帰ってきた全集団は仮を作り、その仮をに住んだ。ヌンのコヨシアの時代から今日までイスラエル人はこのようにしていなかったので、それは非常に大きな喜びであった。神の立法の書は最初の日から最後の日まで毎日朗読された。祭りは7日間祝われ、8日目には定めに従って清めの集会が行われた。この箇所を見たいと思うんですけど、ネヘミヤの8章の17節に戻りますけども、立法のことをよく調べるためにエゼラのところに集まってきたというように、立法は聖書の言葉です。だから、カリオの祭りを行うっていう場合、我々が今の時代に行われているとき、まず立法の言葉をよく調べるってことですよ。それはセミナーで語られているように、表面的な読み方ではなくて、御国の奥義を知るような生き方で、他の人には、隠されているような、そういう奥義を知るような意味合いで、立法のことを見るということですよ。その時に、カリオの祭りのことに関して、我々は理解することができます。立法を通してですね。で、8章の14節です。こうして彼ら主がモーセを通して命じた立法に、イスラエル人は第7の月の祭りの間、カリオの中に住まなければならないと書いてあるのを見つけ出した。第7の月っていうのは、私はこれは例えがあるというふうに思います。第7は、の月は、第7のミレニアムに通じるというふうに思います。今は第7のミレニアムであります。西暦ね、アダム以来も6000年過ぎてますから、でこれはということは正確に言うと西暦2001年以降は第7のミレニアムだと思うんです。我々はもう下流に住まなきゃいけないんですよ。第7の地入ってますからね、7つ目だから、今これを覚えて言わなきゃいけない時代であるということ。だからレムナント遅れませんながら、昨日メカさんがアップしてくれたんですけども、カリオのメンバーを募集したので、今のところまあ申し込みどるどこからも来てませんけども、おいおい、さらに募集していきたいと思いますけども、これはやらなきゃいけないかなと、ぬぐらに沿ってやらなきゃいけないかなというふうに思っております。で、なぜなら、繰り返していますよ。イスラエル人は第7の月の祭りの間、カリオの中に住まなければならないと書いてあるんですよ。で皆さん見つけ出しましたか、このこと。見つけ出したって書いてますけどね、ろくに読んでない人多分多いと思います。で私これ読んだ時ピンときました。これはまずいってね、やっぱこれ実践しなきゃまずいって書いてあるんだからね、そういうことあります。で、8章15節、この人から自分たちのそれぞれを待ちましてエルサレムに次のようなお触れを出した。山へ出て行き、オリーブ、野生のオリーブの木、ミルトス、ナツメヤシ、また枝の茂った木などの枝を取っていて、枯れている通りに仮を作りなさい。ここで書いてある木ですね。オリーブとか野生のオリーブの木とか、ミルトスかナツメヤシとかね。これみんなクリスチャンの例えですよ。オリーブはね、オリーブ油がありますから、精霊をね、うちに持つクリスチャンの例えですよ。だから、あちこちの正しいクリスチャンを連れてきて、そしてその人たちで、その木を持って仮を作るということは、そういうクリスチャンを集めて仮を地下教会を作るということの教えだというふうに理解できます。だから、我々はこれを遅ればせながらやろうというふうに思っています。枝は切ってこうや、食うかどうかわかりませんけど、しかし、本当にこれを理解したクリスチャンの人々に声をかけて、仮の歩みをしていこうというふうに思っております。 で8章16節、そこで民が出てそれを持って帰り、それぞれ自分の家の屋根の上。
だからいいですか、絵に描きますとですね、不思議は下手だから、まあ、描きたくないんですけど、まあ、家に屋根があるじゃありませんか、ね、一目瞭然ですよね。あの屋根がありますよね。でその上に明石かない。この上にオリーブとかの木で仮を作れっていうことですよ。だからここでの味噌は、味噌っていうかポイントは、家はあるんだけど、家はあるけどここに入らないで、ここの仮を作れっていうことですよ。具体的に言うと繰り返して言うけど、観覧時代になっても教会組織は続くんですよ。でいろいろ奨励されるんですよ。クリスチャンはみんな教会行きなさいってね。でもそこは獣の教会だから、神の御言葉は家の中を出て仮を盗めっていうことですよ。繰り返してみます。これは地下教会に盗めっていうことですよ。この教えをよくよく軽視せずに心に留めておいてください。あの皆さんの実践でどうか分かりませんけども、神のことは守ってなんぼですよ。そういうふうに語ってますからね。他の箇所は全くみんな同じなんですよ。例えばあの庭の中ね。でだから家の庭の中っていうことは、これ岩があるじゃない、家があるじゃないですか。でこれでね、でこうあるけども、家には住まないでこの庭のあたりにやっぱり仮を作るっていうことですよね。でまた神の宮の庭ですよね。で神の宮ってあのまた別ですよね。神の宮はどの場合ですかね。まあ何でもいいよあのこんな場合ですかね。神の宮があるわけです。荘厳なね、ソロモンの宮なんだけど、ここには住まないで、ね、その神の宮のその庭に仮を作ってここに住めるってことですよ。神の宮は教会の例えです。やっぱりこれも神の宮に入らずに仮を地下教会に行けっていうことですよ。神の宮である教会に行くなっていうことですよ。いや特別なことが書いてあるんですよ。ですよね。で8章の13節17節、ヌンの子ロシアの時代から、今日まで、イスラエルじゃこのようにしていなかった。それは非常に大きな喜びであった。ヌンの子ヨシアのヨシアっていうのはね、発音の仕方で、これイエスのことを言ってるんです。旧約のヨシアっていうのは、新約のイエスと同じ発音なんですよ。だから、ある意味でイエスの時代からこういう下流の祭りってなかったってことです。だから、教会を出て地下教会に入るっていうのは、イエスの時代以来ないんです。イエスの時代にはこれを実践しましたよね。皆さんが仮をイエス・キリストの生涯を見るときに、仮寮の祭りのところを見てください。仮寮の祭りでイエスも追っかけられてたりしてますよ。そしてユダヤ人がいろいろイエスを探したりね、お尋ねみたいなのを書いてたんですよ。その時イエス様はひっそりと仮寮の祭りへ行ったって書いてあります。そしてまたあの、そもそもイエス様はもうその当時ユダヤ人の街道には行ってませんよね。だから宮入ってないんです。逆に、ユダヤ人の街道出てきて、誰でもイエスをね、メシアというものはユダヤ人の街道が追い出されてます。だから最後の晩餐の、集まったところだってユダヤ教の街道ではありませんよ。そこに集まる、いわば地下教会ですよね。最後の晩餐 の2階屋ってのはね、2階屋ですからね、出ますよね。屋上みたいなんですからね、屋上ですよね。だからイエスの時代はこういうふうに地下教会を実現してたんですよ。それ以来世の終わりまではないんですよ。なぜなら教会はまあまあ健全だったから、地下教会を作る必要はなかったんだけど、でも世の終わりの時はこれを再現するということであります。で黙示録の12章13番、女は誰に逃げるべきである、黙示録12章4節、その女は天皇氏の3分の1を消せると、それを地上に投げた。また竜はこう思うとしている女の前に立っていた。 彼女は子を産んだ時その子を食い尽くすためであった。女は男の子を産んだ。その子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧するはずである。その子は彼の身元をその溝に引き上げられた。これは殉教者だと思うんですね、男の子って。12章6節、女は荒野に逃げた。そこには1260日の間、彼女を失うために、神によって備えた場所があった。さて、天に使いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず、天にはもや彼らのいる場所がなくなった。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて、全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らは私たちの神の御前で訴えているものは投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉というに神を誓った。彼ら死に至るまでも命を知らなかった。それで天とその中に住む者たち喜びなさい。しかし血と海には災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下った川である。自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女は大鷲の翼を立つ与えられた。自分の鷲であるあの世に飛んでいって、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前に逃れて死なないためであった。ところが蛇はその口から水を川のように女の後ろへ吐き出し、彼女を大水で流そうとした。しかし父は女を助け、その口を開いて、竜が口から吐き出した顔を見ました。この箇所は全く例えが使われているので、例えを理解しないと何もわからないんですけども、もう一度繰り返しますけども、今読んだ黙示録の12章6節、女は荒野に逃げた、そこには1260日の間、彼女を失うために、神によって備えた場所があった。これがまさに、下流の祭りであり、地下教会なんですよ。1260日ってこれ3年半ですよ。だから、神殿時代の間、この女ってあれが、まあ、御心の民ですよね。それは、が、そのような場所を神によって備えた。これは下流の祭りであり、また地下教会の、そこに行けっていうことですよ。間違っても、その、家に戻るとかね、教会に戻るということじゃないんですよ。で、また、他の箇所でも、12章、同じ、黙示録12章14節、しかし女は、おわしの翼を二つ与えられた自分の場所である穴に飛んでいて、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前に逃れて知らないためだと。これはまただ、穴の前に、またこれは地下教会のことですよ。一時と二時、半時の間って三年半ですね、これ。三年半の間、神殿時代の間、逃れて知らないためだと。だから、地下教会は明らかに聖書の中で語られているんですよ。だからこれからは、2つのことをしなきゃいけません。今日のセミナーは主題は非常にシンプルであります。繰り返して言うならば、これからプロテスタントに災いが来るということですよ。それは繰り返して繰り返して言うように、カトリックと合一することによって災いが一気に来るということです。今までは幸いだったんですよ。分離っていうのはプロテスタントとカトリックが分離したということは非常に幸いだったんですよ。あらゆるカトリックに偽われてプロテスタントは来なかったですからね。でも世の場合の時にはその、壁が崩壊して、そしてあらゆる災いが押し寄せてくるっていう、これが来るっていう、これが今日のテーマの一つのポイントです。もう一つは、まあそれは必ずしも悪いことばかりじゃなくて、それは今まで真理を知りたくても知れなかったカトリックの人がプロテスタントを通して真理を知る時にもなるということですね。その辺も見ていかなきゃいけません。で、もう一つは、最後に言いましたように、やっぱり、教会が獣になることは明らかに我々の理解では、聖書の中で予言されていますので、我々はその日を、見すまわし、片目で見ながら用意していかなきゃいけません。それは、地下教会であり、下流の祭りです。それは、突然というのはできないと思うんですね。だから我々は、レバントに初めから地下教会ですよ。私は10年ほど前に府中引っ越してきたんですけどね、それまで清瀬っていうところにいたんですけども、でこっちで集会できるかどうか分かんないけど、そういう場所も決まってないけど、とりあえず来たんですよ。でこのグリーンパラダでまさにここでやり始めたんですけど、でその時集会はほとんどどこって書いてあるっていうと、
この地下集会室ですよ、このグリーンプラザはね、あの時思いました。ああ地下教会だなと思ったんですけどね、まあ、それはどうでもいいんですけども、地下教会に関しては、下流の祭りに関してはもうそろそろ考えなければいけないというふうに思ってます。だからレミナントとしてはそのあたりを真面目に考えて、そろそろ用意していかなきゃいけないで、本当の意味でそういう備えをしていくっていう人たちには共に、主の前に徐々に主に教えて備えをしていきたいと思っております。あとは付録ですけども、これはカソリックサンバルテレミーの虐殺って、16世紀頃起きたカソリックによるプロテスタントの虐殺です。なんでこんなのをくっつけたかっていうと、カソリックの内に中に流れている霊ってやっぱり殺意の霊が流れてますよ。みんなとは言わないけどね。だからそういう意味ではさっき言いましたようにバプテスマのヨハネがね首を切られるっていうこともプロテスタントだけの間では出てこない議論でありますけども、さっき言いましたようにヘルデの方はバプテスマのヨハネを殺そうとまだ思ってなかったんですよ。でも相手方であるヘルデの方は憎んで平気で首を切ろうとしました。同じようにプロテスタントとカソリックが一緒になった時にカソリックの凶暴な彼としては神に仕えてるって言ってるけど、我々からすれば惑わされた凶暴な殺人的な霊が当たるだろうというふうに思います。かつてこういうふうに、カソリックによってたくさんの正しいユグノって正しいクリスチャンがたくさん殺された事件がすでに起きてますし、それは再現するであろうというふうに思います。それはイエス様に言われた言葉の成就でもあるんです。あなた方を殺す者はね自分は神に仕えていると思う時が来るって。だからこれをするカソリックの人は自分は神に仕えているとみんな思うんでしょうけども、それはただの惑わしであり、さっき言いましたように、前世から惑わす悪霊に惑わされたようなものであって、全然それは見心はありませんし、そんなことをねした人たちの育成は滅びだというふうに思います。ただどちらにしてもこのようなことを主がこれから起きることに関して語られていますので、我々は聖霊にあってこれらのことを理解し、また正しく歩みをですね積んでいきたいというふうに思います。じゃあ以上となります。質問を感謝します。あなたは聖霊の道へと下さり